トラニーのボイスメモ。いやー、今年は本当に寒いね。
寒いね。積もらないけど寒いわ。
ね、まだね、なんとか雪は積もってないけど、うん、関東。
ね。
ねえ、なんかあれでしょ、ニューヨークの方だと氷点下、
うん、
40度とかマイナス、
うん、旭川と同じだね、それね。
あ、そっかそっか、北海道でもね、あの、
寒い。それぐらい、うん。
行くとこあるもんね。
そう、記録的にはそれぐらいになるから、
そうだよね。
タオルを振ると、なんだろう、まっすぐになるみたいな。
振りながらそのまま固まって、まっすぐになって。
そう、鼻水も凍ってるもん、白くなって。
あー、ね、なんかたまにテレビでね。
うん、だいたいスキー場でさ、なんつうの、リフト乗ってたらだいたいそうなってるよ。
ああ、そうなんだ。あっちの方で。
うん、そう、上に登る切る前に、鼻が凍ってるみたいな、
ね。あかんやん、それ。命がけやん、それ。
結構、それが当たり前だと思ってたから。
ああ、うん、そっかそっか。え、何、ブロンソンって北海道は何、行ったことあるの、スキーとかで。
いや、もともとだから、あっちで。
あ、そうか、そうだ、失礼しました。そうだよ。向こう出身だもんね。
そうそうそう。
そうだ、そうだ、そうだ。うん、そういう情報もすっかりちょっと飛んでたけど今、
うん、
それ
そう
なんだ。何、実家どの辺なの？
実家札幌、本当市内ですよ。
ああ、そっかそっか、市内で、ほんでスキーだけちょっとそのあっちの方行って。
そうそう、まあ札幌郊外にもあるけどね。
うん、はいはいはい、うん、そっかそっかそっかそっかそっか、
うん、だから、うん、あんまりこっちみたいにそんなの気合い入れて、
うん、
泊まりに行くぞって感じじゃなくて、
うん、
昼過ぎまでぐだぐだ寝て、じゃあ遊びに行くかっていう感覚で行ける、う
ん、ああそっか、それでもすぐスキーで行けて会うと、う
ん、行ける行ける、
うん、ああそっかそっか。まあそんな感じでぐだぐだと喋り始めましたけども、
はい、
皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ第215回、始まってますけどね。2014年の、まあ、1月1日にね、僕一人喋りでね、ちょっと新年ご挨拶配信をしたんですけども、通常配信というかは、今回2014年一発目ということでね。
一発ですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。トラニーのボイスメモ、出場は多分最多ゲスト。
最多になりました。
最多でしょ、多分。うん。例えば相方のね、眉城とか、うん、ね、マギーとか、最近ね、協力してもらってるマギーが、うん、を除けばね、ゲストっていう感じでだと、うんうん、本当にブロンソンにはお世話になりまして。あ、というか、ブロンソンには、というか、ブロンソンです。
はい、ブロンソンです。そう
お久しぶりでございます。前回は192回193回でね、
うん、
出てもらいまして、
あれも年の初めだっけ。
あれはいつだっけな、ちょっと待ってね。ね、
今結構冬、あれは寒い時だったよ。
2013年の、いや、4月26日だね。
ああ、そうか。じゃあ、まだ寒さが残る中でやったんだ。
そうそうそうそうそうそう。だから、配信は4月26日だけど、私、録音はちょっと、もうちょい前だったから。
前か。
うん、ちょっと寒かったのかもしれないけどね。
今日と同じでね、確かね、
うんうん、
車中泊モードでやったような気がするんだよな。
そうそう、うん、車の中で。
そうですよ。
うん、そうそう。
今日もそうなんですけど。
今回も一緒でね。
同じです。
今回も一緒で。はい、あね、車の中、ブロンソンは車の中で、防寒、ちょっと暖かくして、
完全にアウトドア、
揃えて、
はい、
で、お互いで、ボイスレコーダーで声を撮って、後で合わせるっていう、トラニ式でね、今回もやりたいと思いますけどね、
う
ん
うん、はい、
どうですか、最近は。どうですか最近はって。すごいざっくりと。なんかもう。
ね、講師ともに充実してると言ったらすごい嘘くさいからね。そんな嘘くさい話、誰も期待しちゃいねえだろうし
な。期待してないだろうけどね。
ねえ。
うん、まあでも俺もまあ45になりましてね。そう。
ええー。
まあ45です。まあアラフィフですよね。 で、ブロンソンはまあ1個年上なんで、もう45で、今年46になる
のか。もう46で、今度47だよ、今年。
え今年、あ、そこそこそこ、そこだ、俺が今年46だから、あ、そこそこ47か。
47。
ね、もうバリバリアラフィフ世代で、2人とも。
うん
うんうん、で、この前のそのね、あの、マギが、マギがあれないんで、突然ブロンソンに連絡したの。
そう。うん、あの、質問を、用意しといてくださいと。
うん、だって、今までだって、マギってブロンソンと、あれだもんね、なんか連絡したことないよね。
ないよ。うん。
全くないよね。
全くないよ。最初のコンタクトがそれ。
それ、いきなり、トラニーに質問するから、なんかよこせと。
う
ん、
そうそう、一日までにて、あの、提出期限まで設けられたぐらいにして、うん。来て、ああ、わかりました。
わかりましたって。
何の疑問もなく、こっちも何のあの、疑いもなく、ああ、わかったって。
そう。とりあえず、
ね、
で、まあ、あの時の質問にもあったようにね、お互い、まあ、うん、アラフィフにもなって、まあ、性欲衰えてないですかとか、うん、そういう質問になってた、うん、なってましたけど。
そう、
うん。まあ、でもあれだよね、ちょっと話ダブっちゃうけども、うん、性欲はね、性欲っつうか、やっぱり、あれだよね、あの、内容はやっぱり、だいぶと落ちたよね。
あのね、
回数とか
感覚ね、そう、要するに、もう、復元するね、一回終わりました、次っていう、そのね、インターバルが、
インターバルがね、
十分、十分休養が必要だよ。
そうだよね、そうだよね。うん、
あの、若い時とかさ、もう、その、なんつうの、五本の指で言うとこの10代とかだと、
はいはいはい。
抜かずのなんとか
とか。なんとかあるかね。なんかね、あれ、このまま、今日今言ったけど、このまま抜かんともう一遍できんじゃねえかっていうね、
そう
結構そういうのが頻繁にね、
あったね。
あったよね。なんか、くっち
くちゃね。そういうのをやるともうなんか、ね。途中で辛くなってくるとかさ。
辛くなってくるとか。
うん、息も絶えないとかになっちゃうから。
息も荒くなってね。
心拍気分に昨日やばいみたいな。
やばいみたいな。
うん、そう。
あの、自分の気持ちよりも体がね、どっか血管がとかね、やっぱり破裂しても怖いなみたいな、なってきたよね。
死に方としてすごい間抜けだから
ね。まあね、まあね。
まあまあ、あれは本人としては別に死んだ者勝ちだけど、その始末する側が大変だしね。まあまあね。残された方もね、多分いじめられたもんね、やい、副上司みたいな。
そりゃそうだよね、副上司ね。まあ、あの男のね、ロマンとしては、ね、副上司、女のね、体の上で副上司もいいんじゃねっていう話ですけど、だけどね。
ほら、ね、迫り来る病魔に怯えながら死ぬのとどっちがいいって言ったら、やってで、後で馬鹿にされてもいいから、副上司の方がいい
じゃん。まあまあね、そうだよね。死ぬ方はね、でも残されたんじゃなくて、たまたまやないっていう。
たまたまじゃないけどね、そんなフルチンでね、女に覆いかぶさったりね、死んでんだからさ。
そうだよね。
ね、引き離すのも間抜けだよ、あれ。
まあね、あとは女の子もね、それ一生それまたね、すごい経験だから引きずるよね。かわいそうにね。
なんか YouTube になかった、そういうの。
ああ、俺知らない。そんなんあんの？
あのね、副上司じゃないんだけど、
うん、
ロシアかどっかで、
うん、
あのエンジンかけてて、車庫の中でやってたんだよね。
うん、
なんか、一酸化炭素中毒でだって死んだらしくてさ。
はい、や、そういうこと。違うところで一酸化炭素。
それで、その裸のままなんか引きずり出されるやつあったよね。
うわ。それ二人とも死んだってことじゃない？そしたら。
二人とも死んでるね。
うわ。まあ、まあ、あれか。二人とももう意識わーっと。
わーって、だから。
飛んだ方向がちょっと違ってたけど、まあそのまま気持ちよく行っちゃって。
本当に行っちゃったの？
本
当に行くで。
あ、そんなんで YouTube で。
うん。
それ
もあったな。
それもあれだね、厳しいね。うん、そっか、
まあね、なんかエンジンかけっぱなしで様子がおかしいっていう近所の人が
見
つ
け
て
さ、見
て、地元の警察かなんかがほらエンジン開くね、車庫見たらさ、エンジンかけっぱなしの車があって、男女2人がさ、スパダカでデドレーンってなってるからさ。
笑い事しちゃうけど、そうだよね。あとは、
まあ、
ね。あの、何その、まあ、そっちの性の方もそうだけど、
うん、
なかなか残尿感も。
あるね。キレが悪くなったね。
キレがね。
キレが悪いね。ビールじゃねえからキレねえわ、もう。う
ん、残尿感ね。あれ怖い、ね、だから、トイレ行って、こう、できたと思って、
うん、
そのままも、何をね、自分の何をね、こう、うん、パンツに入れるじゃん。
うん、
で、入れた後、結構ドビュッと出るときあるよね。うん、
あるね。
あれ結構ビビる。
いや、なんか、あの時ウィスパー欲しいとか思うもん、だって女の。
本当だよね。ああやべえっていうね。
やべえって、うん。
今の時期冷たいしね。
ああじゃあうん、なんでじいさんの下着って染みてんのかなってよく分かってきた。
そうだよね。そうそうそうそう。なんかね。
なんで。なんで黄ばんでんだろうとか、
ね。そうそう。なんでね、別に、漏らすわけじゃないんだから、別にそんなんなんないと思うけど、自分が実際ね、
うんうん、
いけると思って気を許してそのままねあんまりこう後処理ちゃんとしないとね
そう
入れちゃうとねであれ、うん、あの残尿ってあれだよねあれでしょなんかこうその下なんていうのこう尿道のこう股のこのなんていうの曲線のところに
活躍するんだね活躍が緩んでいくんだね
あそうか筋肉がやっぱ緩むから、うん、グッと出し切れてないと、
う
ん
う
ん
そうそう。うん、でもさ。あと、加齢とともに、前立腺がだんだんやっぱり、腫れで上がってくるっていうか。
うん、ほうほうほうほうほ
う。あれによって尿道が圧迫されるから、
はいはいはい。
キリが悪くなる。通りが悪くなる。
ああ、そうなの、うんうん、俺はいつもだから、最近はもうね、ああ、しまったっていう中でね、こう、出会って出んの嫌だから、うん、尿した後に、
うん、
一応ね、なんていうの、この、肛門のちょい前の方から、こう、ぐっとこう、手でこう、押さえるんで、指でこう、尿道をこう、前の方にこう、最後にこう、マヨネーズを、最後に絞り出すみたいな感じで、奥からこう、手で、指でキュッキュッキュッキュッと押していくと、なんか、尿がちょろっ、ちょろっ、ちょろっ、ちょろって、前に出てきて。
やっぱりそれ前立腺だよ、だから。
あ、まあ、そっか。
ああ
そっか。そうすると、うん。うん、
だから、アナル、そのあたりっていうのは、だから、アナルから指突っ込んで、そのあたりのあたりに、だいたいその前立腺があるから。
そっか、そっか、そっか、そっか、そっか。
うん。
いや、気持ちは、
うん、
もうちょいじゃ
ん。ドライオーガズムってあるじゃん。
え
ドライオーガズムとかって前、
はいはいはいはい。
つる子がよく喋ってたじゃん。
うんうんうんうん。
あれやったら、だから今の、この年でそんなことやったら、
うん。
うん、自分の自分を縮めることになる。
そうか、ね、縮めることになる。で、まあ、今あんまり気持ちよくないけど、もうちょい奥からグッと押さえたりしたら、うん、ひょっとしたら気持ちよくなっちゃうかもしれないから、気をつけた方がいいってですか。
うん。
あ、そっか。
だってそこがだって腫れ上がるんだからさ。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
うん。初期で治したら薬で治るけど、
うん。
ダメな場合は、やっぱりアナルから電気メス突っ込んで、前立腺切るしかねえからさ、その腫れ上がったとこ。
ええー、マジで、
うん、四つん這いになってさ、電気メス決断だから突っ込まれてさ。
うん。
うん。
そう。よくそういうの知ってんね。
だから肛門の処女喪失がそれって嫌だろ。
嫌だね、それ。
ね、男にやられるのも嫌だけど、それも嫌だ
ね。それも嫌だね。それも嫌だね。肛門の処女喪失。
墓場まで持ってきた忌まわしい記憶になるぞ、それ。
ほんまそうだよね、うん。そこはもう一生バージンでいたいね。こっちとしては。
いたよね。
ああ、そっか。ね。あと何あれは頻尿は
そっちだね。
そう。何やっぱりトイレって近くなってきた
近いよ。いや、元から近い寒いし、寒がりだし。
ああ、そっかそっか、うん。冷え性
冷え性だから。
ああ、そうか。
寒がりだから、うん、もうしょっちゅう行ってんのよ、寒いから。
あ、夜結構しょっちゅう行くんだ。
うん、しょっちゅう行くね。
ああ、そうなんだ。
もともと寒かったらすぐ出るから。
へえ、そうなんだ。
昔だって20代の時に、
うん、
遠距離やってて、遠距離恋愛してて、
うん、
大阪の子と付き合ってたんですよ。
うん、大阪の子とね。うん。
うん関西の方に、
うん
当時はバイクしか持ってなかったから、
うん、
何を思ったか、12月にバイクで会いに行ったりとかした。
ああ、はいはい、言ってたね、前にね。
そしたらさ、
あ、
風よけが一切なくて、一応防寒着着るんだけど、
うん
まあ、寒いわけですよ。
はいはいはい、
100キロ近く出すから。
はいはいはい、そりゃそうだよね。
で、もともと寒がりでしょ。もうね、 小玉と同じです。トイレがあるたんび止まってくんだよ。
各駅停車、各駅停車。
うん。もうそうじゃないと、だってもう、暴行行かれるもん、だって。
あ、そうなんだ。は
あ、富士山越えるまでそういう状況続いたよな。
続いた、富士山越えるまで。
ああ。
もうトイレのマーク見たら、停車して。
うん、持たない、持たない、ほんと。
あ、そう。まあ、まあ、それはまあ寒さっていうか、やっぱりさ、ちょっと日常、ね、うん、日常外なところっていうか、非日常的なところだけど、最近は日常でも、
うん、近いね。
か、あ、そう、俺、それはね、あんまし、頻尿感は、夜とかもね、そんな、うん、あの、おしっこで夜起きたりとかも、そんなしないから、うん、なんか、ね、エグザイルの、誰だっけ？ヒロ？
うん、
とか最近なんか頻尿でなんてわかんだろうか、なんかどっかでラジオでこの間言ってたけど、うん、あの夜よく起きるようになったとか言ってたけどね、あの辺も年齢一緒ぐらいだからね、うん、
そう、眠りが浅いみたいなね。
え、
眠りが浅くなった
やつ。ああ、そうか、そう、眠り浅くなんだね。
うん、
そっか、
ほら 寒さで目覚めて起きていくじゃん、
うんうんうん、
トイレまで行くのは暖かいわけじゃないから、必ずしも寒いとか言わないから、ね、
寒いよ、トイレめっちゃ寒いよ、うん、うちも、
うん、まあね、うん、じいさん死ぬ場所、じいさんばあさん死ぬ場所でトイレ結構死ぬ、死ぬ、
そうだよね、
多いみたいな
ね、そういう話聞くもんね、
うん、
風呂場とかさ、うん、ものすごいやっぱ気温の変化がね、危ないと、
うん
うん、うちだってあれだよ、便座もあれだから冷たいからね、あの、なんち
ゅう、ああ、うちもホットじゃないよ。
あ、そうなの、あ、一緒だ。
うん、ホットじゃない。
ああ、
いや、あの、なんだっけ、とりあえずあれは置いてあるの、なんだっけ、ひねるとこたつの中身みたいなやつあるじゃん、あの電気ストーブがある
から。何それ、え、
電気ストーブってあるじゃん、980円
ぐらい。ああ、はいはい、ああ、はい、あの、ボタンプッとしたらすぐ赤くなるやつね。
そうそうそうそう、
うん、あ、それ置いて
んの。足元、でも、それさ、足元に置いてるから、足が痒くなんだ、今度。
急に、あの、足だけ暖かくなって、そこだけ
血の。カサカサの皮膚だからさ、噛む。今度痒くなんだよね。
血の循環良くなったところに、乾燥して、痒くなるやつ。うん、あるね。
痒くなる。
あるあるある、それ。局的にね、当てるとね、痒くなるやつね。
そうそうそう、
あの焚き火の時にあれでしょ、ちょっと足が赤い海になるやつでしょ。
そうそうそうそう、
あれ
なるやだな、もうじじくさく
て、ほんとじじくさいよ。いや、もう俺もう今日はそれを意図としてるから、このアラフィフのトークで、あー、うんうん、あー、このね、うん、このじじくさいトークを今日しようと思ってるから、
うん
うん、
そうそうそう、もうその時期カレーしゅくさい親父がなんか喋ってるぞみたいなね。
でも、あの、ちょっと話です。あの、便座の話を続けるけど、うん、俺さ、あの、まあ、もちろん、うち、その、オンザって
何？熱。あの、なんだっけ、ウォームレットとか書いてるんですか？
そうそうそう、でもないし、うん、あとはね、ウォシュレットでもないのよ。う
ん、
で、別に、ええやん、ウォシュレットなんかいらんやんって、まあ、ずっと思ってたんやけど、うん、まあ、うちの会社がその、2年前に、うん、その新しいところに倉庫に移転して、今の会社のトイレっていうのは全部ウォシュレットなのね、
うんうん、
あれさ、やっぱりさ、ウォシュレットに慣れたらもう戻れないね、
うん、戻れない、
やばいね、
あれは、あれはいいよ。
いいね、やっぱりね、
いいよ、あれいいね、つけたくなるもん
で、俺ウォシュレットってその普通にこれみんながやってるかどうかわかんないけど、あの、うん、ウォシュレットって普通にその、まあ言うてみれば、その自分のあそこにもんもんの茎に、うん、そのバーってかけて、で濡らして、うん、それをティッシュでその拭き取るのがウォシュレットかなって思ってたんだけど、
うんうん、
それだったらまあいらないかなと思うけど、俺あのね、水圧をマックスにして、キックに思いっきりこう、直接、あ、なんていうの、うん、もうダイレクトにバチッと当てて、うん、中に水入れたりするしない？
ああ、入ることあるね。
それで、こう、ね、あの、ちょっとうがいするっていうのかな。
ああ、打ってたら中のやつがジャーって出てくる
んだ。そうそうそう、こう、こう、あげ、あの、あ、要は、
ケツでうがいするっていう感じでね。
そうそうそう、ケツでうがいするやつ。あれに今はまってっていうか、もう、あれがなしじゃダメっていうか、
ないとこでどうすんの、そしたら。
いやいや、まあ、そんないとこは、まあ、だから自分の家はもう仕方ないから、ないから、 あのやってないんだけど、もうウォシュレットがあるとこだともうかんいつもこうトイレやったともうそれあれが楽しみで、もうあの水圧水、勢いを強さを水の強さをマックスにして、でこう大体こうこの辺かなっていうのしてでオンのボタングッと押したらビャッ出るじゃん、ゴーッタッタッタッタッタッタッ、それをうまく菊のところにグッと当てて、おー来たと思ったらもうそこでパックパックで
結構細い光線みたいな
のがそうそうそう、開けたりこう閉じたりして、こう開けたり閉じたりするとガーッて中に入ってくる、最初にちょっと痛かったけど最近ね慣れてきて
慣れてきた
でこう開けたり閉じたりしてるとどんどん中にね、なんていうの、水が入っていく感じがあるのよね、中にだんだん溜まっていく感じ、うん、あれそうそう、ほんであの、まあ、ブロンソンさ、その要は今介護の仕事やってるからさ、その辺ちょっと詳しいかどうか俺分かんないんだけど、うん、あのさ肛門ってあの部屋って2つに分かれてる、なんていうのかなこうあのねこう要は菊があるじゃん何の話してんの話じゃんけど、菊があって菊の奥にもう一個部屋ってあるのかな、あれ。
いやあれだって要するに蝶みたいな感じになってるわけじゃん。
なんかね、
ひだじゃないの、
ひだか、なんかね俺ね、その菊からその水圧の強い水をこうガーって入れたらこう中にどんどん入っていくから、こう水が中に入ってきてこうパックパックしてると中にどんどんこう水がこう溜まっていく感があるのよ、中に。で溜まっていってもなんか満タンっていう感じでなんねんけど、
だってあれ S 字になってんじゃん、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって。
あ、そっか、じゃあ部屋が別に分かれてるわけ、
だから角のとこで一回止まってんだよそれ。
あ、曲がって角のとこで止まってんのか、そこ俺第2の部屋かなんかあんのかなと思って中に、でさそこに水溜めてちょっとそういう汚い話だけど水溜めて、でそれをさ一応、周りの人の気配とか一応注意しながら、ね、あんまりこう、目立たないように、こう、その、溜まった水を、チューってこう出していくじゃん。そうすると、コロンって一個だけ出んのよ。あの、物体が。だから、なんかね、いつも俺ね、だからね、コロンって一個だけ出るから、なんか別部屋が、なんかその、要は、聞くと本当の、あの、本当の本道っていうか、その、本筋でもう、その先は全部、いっぱい、その、詰まってますよの間に、なんか、一つ部屋があって、なんかこう、なんていうか、エマージェンシーの時には、なんかそこで止めるみたいな。その、
予備タンク。
そう、予備タンク。
だから、バイクの予備コックじゃねえ
か。そうか。なんかそこまでで止まってて、
で、S 字のとこで止まってんじゃない？あ、
そういうことか。S 字のとこで止まってんのか。あ、そっか。だから俺、なんかね、人間の体ってすげえこう、優秀にできてるから、その、もし、ガッとお漏らししちゃっても、その、要は、大腸の中のものが全部バーって出ないように、一つ部屋が手前にあって、とりあえずそこのコロッとしたやつを、一回出すのかな。で、出したらもうそこで漏らしたと思うじゃん。で、人間、あたとこう、危機感をこう、実感して、なんかこう、やるじゃん。もしそれがないと、要はその漏らした段階でその全部わーって出たら大変じゃん。なんかそういうのがあんのかなと思って、ちょっとうまく。
多分 S 字で止まってるとこで、そういう風に出てくる。
そういうことね。じゃあ俺その S 字の手前の、あれピリオドの先じゃなくて。
そこまで入れてんで、だから。そこまでパンパンに水して。
そうそうだ。そうだ。俺ピリオドの先じゃなくて、S 字の手前で俺楽しんでんだよ、今、俺。じゃあ、S 字で突っ込む前に。
でもなんか あるで実際にさ、なんつうの、ケツの穴にコーヒーぶっ突っ込んで、コーヒーでその大腸の壁面についたカスを全部取り除くっていうのはあるのね。
あ、そうなん、宿便を、あ、そうなの。
でコーヒーエネマっていうんだけどさ。
え、何？
コーヒーエネマっていうんだけど
そう、また専門的なの出てきたね。あ、そう、
それをやって、だから女の子は例えば、お肌が綺麗になったりだとかさ。
あ、宿便取ったらあれだよね、肌綺麗になるっていうね。
うん、そうそう。
それ何？老
廃物取るから。
え、それわざと何？そうやってその、何？あの、耳掃除みたいに、しっかりで出すの？
出すみたいよ、だから。
マジで痛す、痛そう。
やってくればいいじゃん。
いやいやいや、いいよいいよ、俺もう、そこは。
ウォシュレットで慣れてるってことで、ちょっと言ったら、コーヒーエネマは大丈夫かもしれない。
いやいや、まあ、そういう物質的なバージンは、ものは入れんの、ちょっと、ご勘弁で。もう、水だけでいいよ、俺、水だけで。
うん。
とりあえず、マックスの水で、カーって。だもう、最近、あれがもう、ちょっと、ハマってて。いや、
マイブーム、それ。
マイブーム、そうそう。2013年から2014年に、引き続き、マイブーム、それだね。え、そんなんない？いっぺんやってみな。もうね、チャーって、溜まった水から、チャーって。
わかるよ。だから、うん、何かの時に、ふってさ、要するに、息を吸って吐いてじゃない、吸った時にやっぱ、ケツの穴もふって開くじゃん。
ああ、開く。
そこに。ああなると確かに入るよ。
入るじゃん。それを、
はい、入るけど、わざわざブチブチブチって、そういうふうにスキャットマンみたいな音出しながら、
あ、そう。あ、バラバラ。ブルブルブルブルブルって。
好きやってね、みたいな。
いやいやいや、それはやんない。いや、やってみていい。
いや、勧められてる。
ほんでね、いや、だから、そのね、要は、綺麗な水が中で溜まるってことは、すごい、俺、綺麗になった感じがするんだよね。
ああ、ああ、はい。
そうそう、そのあたりが。その S カーブの手前までが。あれ、もう最近それにね、それにハマってますみたいな話。
今んとこ宿便とか出ないからそこまで向きになってやったことやらないんだよな俺な。
ああそうなの。いう気持ちよ、気持ちよ。そのねこう閉めたり開いたりした時にどんどん水がね奥に入っていくね。あなんか、うん、あ水がどんどんこう俺のうわーっていうね、その、なんちゅうの、溜まっていってるか、その、下から突き上げる水なんだけど、どんどん溜まっていく感じっていうの、あれ面白いなと思って。なんか中で溜まっていくんだよね、水が。
まあそうだろうね。
そう。で、それをバッて出すとね、でね、だから本当に、ウォシュレットって、もうね、今、あれじゃん、海外でもものすごい人気でしょ、ウォシュレットって。
そう。
この前、あれで、俺、羽田空港行って、トイレ行ったら、やっぱりあれだね、羽田空港のトイレは、ウォシュレット、ものすごいちゃんと説明書いてあるね。
そうだろうね。
そうそうそう。普通のさ、日本のトイレだとさ、ウォシュレットってこう大、例えば、親切なファミレスの、その、ウォシュレットにしても、これがこう、ボタンで、これでこうやって、こうやって、でも、温度調節ができません程度しか書いてないけど、羽田のね、トイレのウォシュレットの説明半端ねえよ。ワールドワイドで。日本語。
まあ、多分、座る位置から全部書いてんじゃないの？
そうそうそうそう、ものすごい丁寧に。で、これが。
だって、便座の上にさ、両足乗っけてサーフィンみたいにしてさ、するなって書いてるやつあんじゃん、罰書いて。知らん？
いや、な、聞いたことある。見たことはないけど、それ聞いたことあるよ。
うん。ちょうどなんか、へっぴり腰でサーフィンしてるような格好の体勢なんだけど。
だって
それやるなって書いてる絵あるよ。
あるんだ。ある、やっぱあるんだ。うん、だってね、洋式便座がないとこだと多分そういう。
ない国だとやるからさ。
そうなのかなみたいな。上に
波乗りみたいな体勢でさ。
いや、ほんとね。いや、すごい、これは、何のためにありますかみたいなね。お尻を、お湯で洗うためのものです、みたいな感じのことを、日本語で書いて、その上に英語で書いて、そこに、なんだっけ韓国の、ハングル
とか、ハングルとか中文で書いてある
ん
ですよ。
で、中文で書いて、その下に、なんだっけ、中米の、なんか、中南米、なんていうの、くにゃくねたの、なめくじじゃなく、なんていうか、ミジンコみたいな文字。
中東のアラビア語とか。
そうそう、そう、こうね、もうね、すっごい書いてあって、めちゃくちゃ丁寧。だからあれ、多分、だから日本に初めて、その旅行とか仕事で来て、日本で、まず羽田空港、まあ、成田に来るのかもしれないけど、まあ、羽田もあるじゃんか。で、まあ、まず空港に着いた人が、トイレに入った時に、なんじゃこれ。まあ、日本語じゃないけど、What で行こうか。なんかでこう、わーって、ね、なんかこう、何これと思った時に、ちゃんとあれ見て、多分みんな初体験するんじゃないの、ウォシュレット。
だって、なんだっけ、イランのさ、 タレントでサヘルって人いるじゃん、すごい美人の人。
あ、わかんない、俺テレビあんまり
見ないんだよな。あのその人が言ってたのはなんか、うん、イランの便所っていうのがなんだ、桶と縄かなんか
買って、いつの時代ねそれ、縄、
うんうんうん、なんかそんなので用足したから、日本のその小綺麗な便所見た時すごいカルチャーショックだって言ってたから。
ああそう、まだやっぱそういうとこあんだじゃあ、うん、だってそんなんだってあれ、その人なんだって日本に来てタレントするぐらいだから、うん、そこそこのところで住んでた人がそういうことってことでしょ。
なんかね、いろいろ前になんだっけ、美魔女かなんかでもやってたけど、その人のハード結構すごかったから。
ああ、そうなんだ。
う
ん、
あの、両親失ったりとかさ、そんなことで。
あ、結構波乱
万丈。育ての親とかが違ったりするから。
ああ、そこそこ。
わかんないけどね。
ああ、そこそこそこそこ。ちょっと後で調べてみるわ。うん。ねえ、だから、ねえ、海外の人もあれをこう体感して、うん、ねえ、ハマったらもうあれ、たまもうやめられないんじゃない、あれ、やっぱり。
うん、だ
でもすごいよね。
外国のトイレは、まず個室って言っても個室じゃないみたいな感じじゃん。
ああ、そうだよね。
足から見えるようになって。
見えるようになって。で、中国なんかだってあれでしょ、全然見えるんでしょ、足とか。
うん、だって扉が低いっていうか、ついたて自体がものすごい低いもん。
うーわ。
ついたてが低くて、
うーわ。
で、見えんの？なんだっけ、戸がついてないから。
え？戸がついてない？
戸ついてないよ。
あ、そうなんや。
え、戸がついてなくて、
見えんの？
でやってる最中は、
うん、
新聞広げてその代わりにしてんの。でも見えるわけよ、低いから。
目隠しに新聞？
うん、目隠しにやってる最中だけど、でも結局立ち上がって拭いたりするとき丸見えだ
よ。あ、そこそこそこ。あ、そこそこそこ、うん、そうだよね。
うん、最初振り向いた時にさ、新聞で塞いでる人がいっぱいいたから、うん、何やってんだろうと思ったら、もともと戸がついてないんだよ。
いえ、じゃあまあ言ったら日本で言ったら男子トイレで言うと小便のとこみたいなもんだ。
そう。
それが台なんだ。
台。
すごいね。
で、
ないね。
便器もついてなくて、ただシャーッと壁面に流すようなところだったんだよな。
ああ。
公衆トイレって。
はいはいはいはい。昔の日本でも日本、昔のあれだね、汚いサービスエリアね。あ、こ
っちにあるじゃん。
う
ん、
あるじゃん。あったね、うん、あったね。あ、
で、振り返ると、その便所の台のところも、ついたてはあるんだけど低いし、とかついてなくて、スポーツ新聞で隠してる。
そっか、じゃあもう日本のあれだよね、トイレ来たらもうみんなもうなんじゃここはみたいな感じだろうね、多分ね。
ああ
、トイレってだってね、トイレってくつろげるよね。
うん、
今の日本のトイレ、
いい、ね、
あ、ちょっとあれかな、電波
とか言ったらまあね、
電波が途切れたから、
そういう国でもちゃんとできるんだけど、
もしもしって言いながら、これね、お互いがこう
難しいよ、ね、
お互いがこう喋って、あの録音してるんで、あ、今スカイプがね、切れましたけど、お互いこれ喋ってるんで、相手が何を喋ってるか分かんないんですけど、後で繋げてみると楽しみだな。今この通話で問題が発生しましたっつって、今スカイプがね、はい、ちょっと今、途切れてますけど。
マギーの別冊教祖っと、ポッドキャスト教祖っと、花色のパーソナリティマギーがお送りします。何が飛び出すか分かりませんが、私が気ままに声に乗せて教祖っと、花色とは別の空間へ誘いたいと思います。現在の日本のトイレは設備が整っていて、他の国に比べてとても綺麗です。昔はトイレという施設が存在しませんでした。ではトイレの歴史を遡ってみましょう。縄文弥生時代のトイレは川でした。川岸に張り出したところに杭を打ち込み、丸い棒をくくりつけ、その上に丸い棒を並べ、適度な空間ができるようにくくりつけて固定し、そこにまたがり排便をしていました。飛鳥時代になると汲み取り式になり、 掘り込んだ穴に板を渡し、そこにまたがって排便をしていました。そしてある程度溜まったら川に捨てたり肥料に使ったりしていました。つまりこの時代になってようやくトイレという場所ができたのです。次に世界のトイレを覗いてみましょう。アジアから中近東、アフリカなどにかけて広く分布しているスクワットトイレ。しゃがみ込むという一点で共通しているものの、国ごとに形状が微妙に異なっていて、どちら向きに座っていいのか釈然としないタイプのものがあります。中国の地方都市や農村部に行くと見られるニーハオトイレ。仕切りなどが全くなく、便槽の上に2列か3列くらい穴が並んでいるか、もしくは用を足すための溝が数列並んでいます。そこを水が流れていくだけのトイレです。しゃがむ方向が決まっていないので、時にはお互いに顔を向き合わせて用を足すような格好になることから、ニーハオトイレと呼ばれています。同じような格好をして用を足している人たちが丸見えなんて、日本では想像もつかない光景ですね。アジア諸国をはじめ世界の国々の中には、トイレットペーパーをそのまま便器に流せない国が多いのです。これは下水などのインフラが貧弱で流す能力が低く、便器に流すと配管を詰まらせてしまう恐れがあるからです。日本のようにトイレットペーパーをそのまま便器に流せるのは、むしろ少数派と考えた方が良いでしょう。用済みの紙は便器の横にある大きめのくずかごに入れます。空港とか駅、あるいは宿泊先のホテルの部屋でトイレでそのようなくずかごを見つけたら、まず間違いなくトイレットペーパーを便器に流すなというサインだと考えてください。ヨーロッパではトランスジェンダーの人が苦痛を感じずに利用できるトイレの設置への動きが進んでいます。トランスジェンダーとは、肉体的、遺伝子的な性別と自らの性別への認識が一致しない状態を指しており、同性愛か異性愛かとはまた別の基準として定義されています。日本ではまだまだ認知が進んでいない問題ですが、世界では若い世代から少しずつ認識と現実的な対応が変わり始めています。トイレ一つを取ってみても、お国が変わるといろいろあって面白いですね。
ね、すごいよね。あの日本のその何ていうの、まあ、日本ってさ、いろいろその言うじゃん、電車がさ、あの、うん、きっちり何ていうの、うん、時間通り来るとかさ、
うんうんうん、いや便器も素晴らしいよ、だから、
まあ、そうだよね、便器素晴らしい、
だって開け、だって個室の便所入ったとさ、蓋が開くやつあるじゃん。
ああ、あるあるあるあるある。
人にさ、人を、ね、人を察知ガーッとかやつ、うん、そうそうそう、口開けて待ってるような感じです。
いらっしゃいと、
おいでみたいな。
ああ、だよね、すごいよね。だからそれを、だから そのなんていうの、便器に命をかけて開発してる人が多分いっぱいいるってことだよね、日本には。あのこれでいいやって止まんないよね、便器っていうのはもうこれだけで、これいいじゃんみたいな、うん、もうこれ以上何ももうないでしょって、うんうん、でもそこになんとかその新しいものをトッピングしたりとか、うん、違うものをそこに入れていって、
う
ん、
そうそう、
新しいものにして売ろうみたいなさ、うん、やっぱそういうあれだよね、うん、なんちゅうの、こう、かたくな、ね、うまく日本語言えないけど、うん、なん
ちゅうの、職人気質ですね、
向上心っていうか、
うん、
止まることのない、
う
ん、
そう、ある変なクラフトマンシップがある、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、すごいよね、日本人ってね。
なんかね、やっぱりね、日本のね、とっても完成されたトイレ行くと、やっぱりその外国行くと、あれって思うことはやっぱあるよ。
ああそうだよね。
この一番不思議だったのはやっぱりもう一つあったのはやっぱヨーロッパでドイツ行った時かな。
うん。
ちょうど大便の体勢になると、うん、お尻の真下にあのぼっちゃんってたまるあの口が来るじゃん。
うん。
洋式のくせに手前に来てるのその穴が。
は？
だから尿道だからちょうど股間の下のあたりにあの水が来るようになってんだよ。
うんうんうん
うん。でなんでここにあるのかよくわかんないし、うん、だいたいまあ下痢だとかその液状のものならいいけど、たまに硬くなって一本ぐその場合だと、ケツに使えるだろこれっていう感じ
の。ああ、穴ないからそこに当たって下に当たって、
うん、
落ちねえよ
と。それがそうそうだから自分のその尻穴の周りにベタッとそれが膨れる場合は、
うん、つくよね。うん、つくよね。うん
これ浮かせなきゃなんないのこれって立ち上がってとか中腰これとか出すときとか
っていうことはね穴の位置が違うってことは何あの便器向こう向いて座るってこと
うん違う座るのは同じ座るのにちょうど要するにチンポだとかマンコのあたりに、うん、あの穴がついてんだよだ不思議でしょうがないなんでここに穴がついてんだろうと思って
なんでだろうそれなんで
わからん
外人と日本人 あの座った時の位置が違うとかなんだろうね不思議だね
ないでしょ別に股間に
だよね股間に、
うん、
ホモサピエンス
そうそう
ねホモサピエンスとしては多分一緒だよね、うん、第一話ねついてるものね
うん、うん、同じですよ
なんだろうねそれね
いやあ、うん、行った時にすごい不思議だったもん
あそれは不思議だよね
うんこれ何中腰でフィニッシュしなきゃならないの出し切るでしょ
っていやでも海外行ったら不思議なこと多いよね俺あれだよねどこだっけな台湾香港かな、うん、香港行った時にさ、うん、なんか向こうで料理食った時にさ、うん、なんかちょっと薄っぺらい皿にさウーロン茶が入って
あーあるね
出てきたから、ねね、俺これ飲むのかなと思って、うん、飲んだらいやいやそれ違う飲むんじゃない手洗うとこだよって言われてさ
そうそうそう
びっくりしたとかあるから、
ね、飲んだらあれは失笑のもとだね
まあそうだよねそうだよね、うん、そういうのあるよねそういうのね
あの
ま
あ
ま
あボールってやつね
まあいいっちゃいいけどねそのタオルでね、うん、なおしぼりでってわざわざ拭くんやったら手をね、うん、そこでウーロン茶でね手洗うって、うん、まあ理にかなってるけど日本人わかんないもんね
わ、
う
ん、かんない、
うん、俺ちょっと飲んじゃってあれ、うん、なんでこれレモンが横に乗ってんのかなと思いながら飲んじゃったけどね、うん
別にあれ、食前酒ではありません。
食前茶ではないんだ、あれ。じゃないんだね。うんうん、そうだよね。
そうそうそう。手洗うんだ、ね。
まあまあ、そんな、まあそんな話は、どうでもいいって言いながらもう30分くらい喋ってるけど、
はい、
最近どうなんですかその、要は外交の分は、ブロンソンは、外交は。
遠征ですか
遠征の方は、
遠征はね、月に1回は行ってるよ、とりあえず。
え、大阪
言ってるね。
まあ、まあ、
なんだっけ、うん、台風だとかそういう時には中止になったことあったけどさ。
はいはいはい、はい。
急に向こうの旦那がなんか休みになったとかさ。
あ、はいはい。うんうん、うん、そういう、まあね、突発的な分でドタキャンっていうのはあるけど、前にも喋ったけどね。
うん、そうそうそう。
191回、192回、193回で喋ったけどね、うんうん。うん。
本来今日だって行くはずだったんだもん。
あ、そうなんだ。
うん。
でもちょっとやっぱり向こうはちょっと
それは働いてるところの職場でなんか急に仕事になっちゃって、
う
ん、休めねえって言うからで、うんうん、いつ終わるか分かんねえって言うからさ行ってさ結局会えないとかさ10分ぐらいで顔見て帰ってくるっていうほど、うん、余裕がないから
あ、はいはい、
そしたら、まあまあ、次回にそれを全部持ち越した方がその予算を持ち越した方がいいってい
うああそうかそう予算をねうん、うんもうね、やっぱり、効率的に、限られた予算、効率的に使わないとね。
そうそうそう。うん、
あ、そこそこそこ。今回の話で、
うん
うん。ちょっと俺、小耳に挟んだんですけど、ブロンソンは俺にはいろいろ何でも喋ってくれてると思ってたんですけど、なんか、俺に隠してることないですか、
うん、え？
その、外交系の話で。
何でしょうえ、なんかあったっけ？
え、ちょっと俺マギーからちょっと小耳に挟んだ件が一件あって、なんか向こうの相方の方に、えらいなんか、問題、事件が
起きたとか。ああ、ありましたね。
あったっていう。ちょっと、
あれは、
ちょっと聞いたんですけど。
あれはちょっとびっくりしたよ、俺も。
ああ、そう、ああ、そう。
離婚するんだって。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん、離婚するけど、
うん、
ほら、芸人さんみたいに、
うん、
名字は名乗るみたい、旦那の方の。
ああ、そっか、もう、じゃああれか、見切りつけてもうダメっていうので、うん、それは何、武論尊に対して、私離婚するから、なんとかあんたもしなさいよみたいなアプローチではない、
うん、ないみたい。もう向こうもダメだっていうし、うん、旦那も、
うん、
そのつもりで、なんかその、したみたいです
。あ、そうなんだ。
ただ、やっぱりその、離婚はするけど、
うん、
そんなんとの、路頭に迷わせことはしないからって、なんか、その、住んでるところとかも確保は してるみたいだし、面倒は見るみたいよ、向こうの旦那。お、すげえなと思って。
なんかまた中途半端だよね、でもそれね。
いや、多分あれ、だから、成人するまでそういうことするんじゃないの。
あ、そっかそっか、子供がね。
娘たちが。
あ、
うん、もういい、やめたとかって言って、路頭に迷わせたらさ、ただのさ、非常な親父だってなっちゃう
し。ああ、そこそこそこそこそこ。自分もちょっといい、うん、いい顔は しときたいなみたいな。とりあえず面倒見るぞと。ああ、そこそこ。でも席は一応外そうみたいな。
席は、うん、だから、離婚はするけど、要するに、性別は名乗るって言ってたよ、向こうの。
ああ、旧姓じゃなくて、姓は名乗る。うん、まあ、それは結構ね、女の人結構そういう人、うん、いる人はいるよね。
最近多いみたいね。
うん。あ、そうなんだ。へえ、うん。で、それを聞いて、ブロンソン的には、なんか心境の変化とか。
心境の変化って、だから、うん、今の仕事じゃダメじゃんとか思うじゃん。
今の仕事じゃダメ。
うん、だって、現状維持しかできないから、これからのことが、ほら、貯めるって資金がないわけよ。
ああ、今の仕事だったら。
みたいになっちゃってる。うん、だから今、今の生活を続ける分には、カツカツかもしれないけど、
はいはいはい、はい。
じゃそれを維持しながら、じゃあ、これからじゃあね、次に自分がこうしましょうっていう時に、要するに軍資金っていうか、運転資金がないから、
はいはいはい、
動けないわけだよ。
ああ、そういうことか。
うん。
じゃあ、まあ、なんていうの、仕事も。
変えないと。やばいっしょ。
46で転職。ああ
転職だね。
ああ、だからやっぱりそんなに今のやっぱり何介護の仕事は給料安いの？
安いね。
あそうなんなんだろうね、うん
安。安くてさ、人がいねえとか深刻な問題とかって、うん、そんなもんさ、他の仕事に比較してみてさ、びっくりするほど安い。そんなもん求人欄見りゃ分かるじゃねえかバカとか思うんだけどさ。
ああそうなんだ。
うん。人が集まらないのが問題ですって、集める気がねえからこういう安い賃金なんでしょ、あんたらたちって。
まあそうだよね。だってね、うん、人集まらないなら、じゃあ給料上げるしかないもんね。うん。うん。ちゅうか、今日本のね、企業がみんなそれやってもらわないと困るよね。とりあえずね。
うん。
うん。給料ちょっと上げてもら
わない
と、ね。
別にこの施設で限った話じゃないけど、全体的にそうだからさ。
そうだよね。
はあ、だから、
あ、そっか、そういう、で、ちょっとさっき打ち合わせで喋ってたけど、その仕事をちょっと変えたいいう話は、そこもちょっと流れであるんだ。
あるある、あるある。
ああ、そうか、そうか、そうか、そうか、そ
うか。今の仕事っていうか、今の生活をギリギリに維持するっていう分には問題ない、問題ないわけではないけどさ、
うん
うん、自分にも、ね、うん、子供はいるわけだし、
うん、
そういう部分ではもう、その、うん、嫁がとりあえず、まあ、本来の嫁が、正社員やってるから、まあ、成立してるっていう部分はあるから。
ああ、なんとかやっていける。二、
う
ん、人の給料でなんとかやっていけるっていう。
そうそうそう。他のところ見てもやっぱりそうだもんな。二世帯で住んでて、
うん、
家のローン払ってない、払わずに住んでるとかさ。
あはい、
なんかやっぱそういうからくりがなければ、
ああ、そりゃそうだよね。
成立してねえもん、だって。あとはもう結婚できてない。か、まあ、言っちゃいけないけども、いい年こいて。
はいはいはい、
結婚できてない。
うん。
女でも男でも。
そっか、それであれか、仕事をね。ねさっきちょっと話してたけど、ねブロンさんちょっとね、腰が弱いんで、
うん、
腰を使わなくて済む、なんかこう、運転の仕事ないか、みたいなね。
そうそうそう、腰痛ですね。
うん、まあ、っていうか、要は、その、 もうちょっとやっぱり金が稼げる仕事に変わらないとどうしようもないみたいな。
まあそうだね。何やるんでもね。
うん。
席のことやるんでも、やっぱりほら、資格取るんでも金いるじゃん。
まあまあそうだね。
ということになるから。うん。
なんかね、さっき、そのね、荷物を積み下ろししないで、できるトラックの仕事ないって言って、うん、まあね、うん、まあ僕がパッと思い浮かぶのは海上コンテナのね、海上コンテナのトラックドライバー、うん、あとはダンプ、
うん、どっち
かなとか、どっちにしても大型免許がいるしね。
兼務も必要だし。
うん、兼務必要だしね。うん。あとまあタクシードライバーとか、うん、まあタクシーもね、今給料安いって言うしね。
うん、
だからつってなんだっけ、さっきなんだ、背広背広、うん、セフレなんだっけ、なんか、サイドビジネス。
ああ、なんだっけ、あれがセフレじゃんって言ってた。セドリだっつうの。
あ、セドリね。セドリ、セドリ。俺よくわかんないんだけど。ああ、あれもね。
ほら、まとまって買わないとさ、1個2個やっててもしょうがねえから。
ああ、そうか、ガーンと。
コスの問題があるから、あれも。
そっかそっかそっか。
まとめて、ほら、やっぱり、個数まとまって出さないと意味がないから。うん、1個2個だったら友達に譲る譲らないの話みたいになって
しまうんだけど、そっか、まあだからもう本当に100個200個を100円200円で仕入れて、それを1000円2000円1万円で売って、うん、それで10万20万にするみたいなね。
そうそう、しない
とやんないと。あ、まあね、うん、なかなかそれもね、
うん、まあいるけどね、地道、ね、地道にそうやって買ってるやついるけどね、知ってる人で、
うん、ああそうか、
うん、
だから何千人がやってて、その中に知ってる2人はそれで儲けてるかもしれないが、うん、みたいなね、うん、話もあるしね。
軌道に乗るまでが大変だと思うよ、あれ。
まあね、堅実に、とりあえずでも、ある程度やっぱり自分の、今の自分の持ってる仕事が堅実にね、ある程度稼げれないとね、そうそうそう、なかなかね。そうか。まあ、
国民保険、健康保険の生活したくねえからさ。できれば社会保険がいいでしょ。
ああ、国民、ああ、うん、国民健康、ああ、あれね、うん、国民健康保険ね。社会保険でね、やっぱり、やりたいと。うん、あねえ、まあちょっとね、仕事の話もさっきちょっと情報交換して、うん、まあこういうのもあるよ、みたいな。俺もちょっと今ここでネット、配信ではちょっと喋れないけど、まあ俺がやってるような仕事だったら、あんまり腰使わないよって言ったりとかね。してるけど、ねえ、まあね、本当に不惑の40って言うけど、ワクワクだね。
うん、いきなりそういうこと言われたらさ、こっちもほら慌てなきゃなんないじゃん。
ああ、そりゃそうだよね、向こうがね、そんな感じになってきたのね。
うん、こっちが何もしないって言ったら、もうあんたいいわな、なるしさ。
うん、まあでもあれでしょ、別にこっちのあれを生産して。
うん、
その向こうの子と一緒になろうとか、そういう考えは今のところは、そこまで具体的には、
具体的には、もうしなきゃなんないんだろうけど、あれだよ、
うん、
こっちの方が多分一生いる気がないから、こっちの方の、
あ、本当に、あ、そっかそっかそっか、うん、ブルーソンもちょっと、
うん、そうそう、
次の第二の、
うん、そうそう、俺の相手がね、その意思がなさそうなので、
ああそうかそうか、
うんうん、いつまでも、まあ、当て込むっていう言い方も変だけど、別に紐じゃねえから、
うん、
あれだけど、うん、それは期待薄なんで、
あ、はいはい、そっか、
うん、いずれにしてもそいつと一緒にならなくても考えなきゃなんねえからさ、
ああそこそこそこそこそこそこ、うん、まあね、うん、まあね、チャンスがあれば、
うん、
ね、次のじ、あの、次のチャンスっていうかね、
うん、
なかなかねえ、一緒にいてても相性が合わなかったりとかしてね。そっか。いい感じでね、動いていけばいいけどね。
そういうこと。
ね、まあ、俺のことであれだけど、俺の方は、前から話してる、ね、6年ぐらい、はい、仲良くさせてもらってた友達の方がね。
はい。
不妊治療を経て、
はい、
妊娠してね、
うん、
で双子ちゃんがこの前生まれて、
うん、
こっちはもう卒業ってことで、
卒業
ってことで、
もうないの、もうないっていうか、もうそれはその人はないけど、
うん、
機会があればもうしたい、また
まあまあ、それは機会があればっていうか、まあね、男と女巡り合いなんで。
うん。
うん、それはもうね。
もうコリコリってわけじゃないでしょ。
いや、コリではないし、それは、
うん、
そうそうそうそう、うん、それはもうね、その子供欲しいって言ってて、
うん、
ね、できたらいいねって言って、うん、あ、できました、あ、じゃあ幸せにねっていう感じでね、うん、あの、フェードアウトとか、まあ卒業でね、うんうん。まあ最後に会おうって言いながら結局なんか神のいたずらか知んないけど、一度も会わずに、うん、終わっちゃったっていうか、まあ卒業でね、
うんうん、
フェードアウトになったけどね。
うん。
うん、まあ別に、うん、あれだね、そんなに、それに懲りて、もうっていうのもないし、うん、まあ自由なっていうのはあるし、
うん。
うん、だけどね。どうなのかわかんないですけど。
う
ん、って感じかな、こっちもね。
おう、まあ一応そういうことですね。
うんうん、
うん、だから今のところは続いてるよ。
うん、そこそこそ、まめに行ってんだね。
まめに行ってるね。
うんうん、
向こうからやっぱり行けないから。
ん？
向こうから来れないから。
ああ、そこそこそこ来れないからね。
うん。こっちは足があるから。
足があるからね。
新幹線とか深夜バスだとめんどくさいしさ、やっぱり、朝から晩までちゃんと会えるって確証がないから、予定が変わった時に電車とかだと不便だからね、場所的に。
うん、
大阪市内だとかだったらいいけど、別に田舎だからさ。
うん、あとあれじゃん、ブロンさんあれじゃない？深夜バスとか腰しんどいんじゃない？
あれね、割と平気なんだよな。
うん、あ、そうなんだ。
割と平気なんだよ。
俺、ちょこちょこ深夜バス今使って弾丸ツアーとかつって行ってるけど、うん、深夜、
つらい？
いや、深夜バスいいよ。
うん、いや、ね、大阪市内のこと付き合ってたことはやったけど、
うん、はいはい、
今だって、大阪じゃねえからね。
まあでもさ、でもぶっちゃけあれ俺ね、あんまり詳しくは言えないけど、
うん、
あそこで降りて、あっから電車乗って、行っちゃえば、
行けるけど、うん
うん、
行ってさ、すぐそいつうち行けるとかだったらいいよ。
うん、
例えば行けなかったりだとか、
はいはいはい、
仕事が急に入って午前中潰れました、午前中は仕事です、午後から会うから待っててくださいって言って、時間潰すときに何にもできないんだよ。
まあまあまあ、まあでもネッカフェとかあるじゃん。うん、
車だったらいろいろ潰しようがあるじゃん。
そっかそっかそっかそっか。
金もかけずに。
うん、でもあれだぜ。深夜バス、片道3000円だよ。
ああ。
うん。
片道3000円でしょ？
うん。
うん。
あ、はい、そっか。ブロンズの場合、車で下で行くからね。高速代使わないからね。
使わないよ。最近、あれだよ、コンピューター使って燃焼状態見ながら走ってから。
それもすごいね。
究極のエコ走行しながら走ってから。
すごいね。そう、すごいね。まあそれだったらあれか。でも、うん、俺はすごい深夜バス、あれだね、うん、便利だなと思って今使ってるけど。
大阪市内の子と付き合ってる時それが便利だった。
ああ、そっかそっかそっか。
それやったことあるけど、
うん、
新宿発で行って、
うん、
北で降りて、そこで、それから、御堂筋線で、南まで行って、そこら辺で時間潰して。
あ、はいはい。
っていうのやってたけど、
うん、
今のところだとそんな遊ぶとこ少ねえから。
うん、そこ、うん。
だってショッピングセンター開くまで何にもできねえと思う。早く行ったって。
ショッピングセンター愛ね。
うん。
そうそうそう。愛ショッピングセンターで愛を育むという。
そうそう、だから。
そっか。まあ相変わらずあれだね。うん、やってるっていうか、まあね、まあもがいてるよね、お互いね。
もがいてますね。
俺だってもがいてますよ。
でも死ぬまでこうですわ、多分。性分だね、これね。
性分だね。あ、
うん、
またさ、あれだね、ブロンズ一回都内はあれか、でも勤務が都内じゃないから、出かけるとしたら都内でもあれか、飲むとか飯食うにしたら、わざわざそのために出かける感じになるのか、ブロンズもね。
そうだね。でもあれだな、キムチ横浜だから東横で行けばそんなにクリアな、ね、
まあそこそこそこそこそこ、うん、まあじゃあまた今度一回またリアルに会ってライブとか見たりとかしながら ね、 ね、うん、
変だね。ホテルで、ホテルで収録したやな前な前にホテルで収録したやな、
したね、したねありましたね。
あったね、
楽しかったね。
うんうん、もうあのメンツで合わないもんね、全然ね。
まあそうだね、もうね、うん、なかなかね。
一回ね、あれだったんだよ、なんだっけな、音楽番組主催の 3Days のコンサートがあって、
うん、何のコンサート、まあ、
よくあるじゃん、なんか JWAVE 協賛の何
とか。はいはいはい、あるね。
初日は何とかって言って、要するに毎回メンバーが違って、発表してもさ、うん、その当日になるまで分かんないやつあるじゃん。はいはい、モーアとか言ってごまかすやつ、
うんうん。
あれのコンサートで、一、
うん、
回、
うん、
あら、あの子に、あの子、あいた、サチコっていたじゃん。
はいはいはい、はい。
サチコこっち来るって話になってて。
うん。
で、そのコンサートの3日のうちのこの日行くんだけど、行く人がいないっていうのがあって。
ああ、そうなんだ。
で、そのメンツを見たら俺もわかんなかったし。
あ、そうなん、もう全然違う人なんだ。
そうそうそう、メンツが、まあまあね、メンツが違うっていうか、そのコンサートでも、なんかその、この人たちは多分マニア向けだろ、
俺は出演するアーティストがね。
うん、だから一緒に行くって言っても、ノリがわかんねえし、
ああ、そういうこと、
ね、勉強してる暇もねえから、
ああ、そこそこそこそこ。
うん、ちょっと行けねえわっていうことがあったのね、前に。
まあ、それぞれの。
ちょっとこの子たちはわかんねえわ。
みんなそれぞれいろいろやってんのかな、まだね。
そうそうそうそ
う。ね、まあまあ収録はこの辺で締めましょうか。
ああ、そうですね。
とりあえず時間なんで、ね。
こんなんで良かったのか。
あ、こんなもんでいいっすよ。ぐだぐだぐだで。アラフィフの。はい、あのね、てか最近思うんだけど、はい、なんかね、あんまりね、はい、後に残んないトークしてる番組の方がなんか人気番組多くね。
まあね、印象に残らないけどこうやってたみたいな、
ね、そうそうそうそう、なんかね、そう、なんかね、そんな配信の方がなんか結構ね、みんなにこう気に入ってもらえるかもしれないから、うん、今日なんかいいんじゃないかなって、一生懸命自分で企画立てて頑張ってこう意味あるな今日の配信と思ったやつの方が結構重かったりとかするから、
う
ん、まあいいんじゃないですか、まあね、
うん、
うん、まあまあでもね、わざわざ本当にありがとうございますね、外に、家の外に出ても
らって、はい、
うん、まあ、とりあえず配信はこれで締めて、あとは2人でね、ちょっと打ち合わせで。
ああ、振り取ってことで。
はい。ということで、
はい、
215回、今回のゲストは、ブロンソンでした。ありがとうございました。どう
も。ありがとうございました。
どうも。
どうも。
今回はこれで終了です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。詳しくはトラニーでキーワード検索してください。お付き合いありがとうございました。この後も素敵な時間をお過ごしください。トラニーでした。